ション。リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション、進行役のナビことチョウミスです。リスナーの皆さん、こんにちは。アニョンハセヨ。やっと寒さが少し緩んできました。もうね、プラスの気温になるだけでもありがたいなと感じるソウルからお送りします。皆さんはなんか健康のためとかにね、習慣にしてることなんていうのはありますかね。私はですね、ピラティスに通っています。でピラティスっていうのはね、あのコア筋肉といいますかね、を鍛える、あの器具を使ってする運動なんですけれども、まあ私、あの前もここでも言いましたが、結構ね腰痛に悩んでおりまして、であのピラティスがいいよということで始めたんですけれども、結構効果がありましてね、すっかり治りました。でもね、実はもともと運動はすごく苦手で全然続かなかったんですけれど、今までは結構ね、このピラティスだけは続いてるのが不思議なんですよね。で通ってて思ったんですけど、すごい皆さんね、着替えが早いんですよ。でここはあの女性専用なんですけれども、女性の方々だけでも着替えにね、ほとんど3分もかかんないんですよ。だいたいもうみんなウェアを着てきて、で今はもう寒いからコートをその上に羽織っただけの格好でいらっしゃるんです。で更衣室ではコート脱ぐだけで、終わった後はコートを着るだけという感じで、普通ね、スポーツジムとかに行きますと、女性の方は分かると思うんですが、結構化粧直しをしたりとか、まあ、シャワールームがあったらシャワーをしたりとかね、めんどくさいんですよね。ところが、まあ、たまたまかもしれませんが、私が通っているピラティスはそういうのがなくてすんごく楽。まあね、これもなんていうのかな、韓国のパリパリ文化なのか、まあ、効率の良さなのかわからないですけれども、まあ、楽だからね、私も続けられるのかななんて思ったりします。もうそろそろね、寒さもほぐれてきましたから、外での運動もしやすくなりますよね。皆さんも適度な運動をして健康にお過ごしくださいね。それでは今日最初の曲はこちらです。イースニュンのグメコチョ、夢のありか、こちらをお送りしながら今週の金曜ステーションスタートです。最後までお楽しみください。お送りした曲はイースンユンが先月リリースした2枚目のアルバムのタイトル曲、グメコチョ、夢のありかでした。それではここからはリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します。まずは京都府の関正則さんからです。ナビさん、こんにちは。
こんにちは。
先月1月17日は阪神淡路大震災で多くの犠牲者が出た日でした。1995年の1月17日朝5時47分ごろ、淡路島を震源とした直下型地震で、兵庫県で震度7、京都で震度4でした。僕は当時小学4年生で、春に5年生になる年でした。当時は鬼怒川市になる前で、総楽郡加茂町に住んでいました。家は大きく揺れ、2階の弟と共同の部屋で、僕と母は2段ベッドの下段、弟は上段、父は同じ階の和室に寝ていました。家は全壊はしませんでしたが、震源が京都城陽か宇治市と思ってかなり近いと思った記憶はあります。家族は全員無事でした。朝ごはんを食べながら NHK のニュースを見ていました。学校の教室で地震後のニュースをテレビで見て、車庫に止まっていた阪神電車の車両が横倒しになっている映像を今でも覚えています。阪神淡路大震災をきっかけに災害ボランティアが定着した頃から、1995年はボランティア元年と呼ばれています。阪神淡路大震災から今年で28年となりました。特に長屋の住宅が密集している長田区が被害が大きいようでした。この震災は風化させてはいけないです。とのお便りをいただきました。 はい、関さん、本当にね大切な、ね、内容のお便りをありがとうございます、ね、もう阪神淡路大震災から28年ですよね。先月の17日でした。でこの風化させてはいけないという、ね、お言葉本当に身に染みますね。でまた高速声ですよね。先日のトルコシリアでの大地震、いや本当にびっくりしましたね。いや今でもねなかなかこう救出がうまくいってなくて、ニュースを見ていて心が痛みますね。本当に震災っていうのはいつどこで起こるか分かりませんからね。今はとにかく、まあ、トルコシリアで一人でも多くの、ね、人が無事であることを祈るばかりです。次は東京都の広岡敦さんからです。ナビちゃんこんにちは。
こんにちは。
立春が過ぎましたがまだまだ寒い日が続きます。お体には十分お気をつけくださいね。ありがとうございます。さて私は全盲ではありませんが視覚障害があり活字を読むことができません。デイジーという名前の音声図書を利用しています。韓国学ハンマダンと韓国という鏡の2、3つをデイジーにしてもらえるように高田馬場の展示図書館に電話でリクエストを出しておきました。リクエストしたからといって必ずしも希望が通るわけではないんですが希望を持って持ちていきたいと思います。デイジーは世界共通のフォーマットですので韓国にもあると思いますよ。日本ではほぼ 100% ボランティアさんが作成してくれています。韓国はどうでしょうかとのことです。はい、広岡さんありがとうございます。はい、この2つの本ね、あの尾形先生がご著書でいらっしゃる韓国という鏡、そして、まあ、私もちょこっと寄稿させていただいた、韓国学ハンマダン、この2つの本をね、いや音声図書にしてもらえたら本当にいいですね。このデイジーというシステム、いや私は恥ずかしながらちゃんとは知らなかったんですけれども、考えてみたらね、以前あの尾形さんのとっておき韓国ノートのコーナーで韓国の展示の書籍について詳しく紹介してくださいましたよね。であの韓国で最初の展示図書館というのはですね、なんと1969年にできてるんです。でビルの中の小さな一角、まあ、事務所に作られたようなんですけれども、まあ、その後で、まあ、そこがだんだん発展してきちんとした図書館になって、でデイジーの貸し出しは1988年からされているそうなんです。いやでもねこの作成っていうのがボランティアさんでなされてるとね知りませんでしたね。ひろこさん早くこの2つの本が音声図書になって読めるようになるといいですね。豊里たかしさんからです。ナビさんことチョウミスさん、そして日本ご飯の皆さんこんにちは。
こんにちは。
先週放送日当日は節分の日でしたね。その日は仕事で夕方家に帰っての夕食に恵方巻きを食べました。年末の番組で NHK の国際放送ラディオジャパンの韓国語スタッフが出ていて、放送を聞くリスナーの中にはアマチュア無線をやっている人がいるとか、 BCL ブームで KBS を聞いたリスナーが多いという話を聞きました。自分自身も40年以上前の BCL ブーム真っ只中、中学2年の夏休みに3級2バンドのラジオを作って、ラジオオーストラリア、 BBC、 エクアドル、 HCJP などを聞いていました。当時のラジオ韓国も限界灘や韓国歌謡ベスト10などを聞いていました。中学3年の時付き合っていた彼女もラジカセでラジオ韓国を聞いていると言われ、彼女の家に行ってアンテナを立てるよと言ったんですが断られました。まさか30年以上経って結婚した妻が、韓国のチョンジュ出身で韓国つながりの展開になるとは思いもよらずでしたということです。はい、豊里さんありがとうございます。中学生の頃にね BCL ブーム真っ只中だったんですね。はい、いやでも手作りしてラジオで聞かれてたとはね。でもラジオ韓国をその頃の彼女さんも聞いて出したんですね。アンテナ立てせっかく立てるって言ったのにね断られちゃったとは。 でもね、奥様がなんとこの韓国ご出身の方ということでね、思いがけず韓国とのご縁が続いたということですよね。ね、これからもラジオ生活を楽しんでくださいね。次は大阪府の谷口たらしさんからです。ナビちゃん、ラムちゃん、皆さんこんにちは。
こんにちは。
2023年も引き続きモニター選出していただきありがとうございました。郵便事情で止まっていた多くのベリカードも届きました。さて、モニターらしく辛口意見です。昨年秋頃から番組作りが雑になっていると感じます。一人 PD でクーヘインさんにかかる比重が増えている上、細部が荒いと感じます。そこを私たちリスナーが好意的に受け入れてしまえば、当然ながら番組のクオリティ低下は免れません。体制再構築が急務だと感じます。ほんじゃあね、ということです。はい、谷口さん、厳しいお言葉、本当にその通りでございます。でもこうやっておっしゃってくださってね、ありがとうございます。ここにもありました通り、今このラムちゃんことクーヘインさん一人の PD 体制でですね、本当にいろいろと限界がありまして、まあ、体制をこう整えていく中で、やっぱりこう長年聞いていらっしゃるリスナーの皆さんにはあれってね、気づくところが多々目につく、まあ、目につくというか耳につくといいますかね、なったことだと思います。本当に申し訳ありませんでした。でもこれからますます気を引き締めてですね、もっと楽しく、もっと心地のいい放送をお届けできるようにしていきますね。谷口さん、もうこれはね、応援と愛情あっての辛口ご意見だと思っております。本当にありがとうございます。ほんじゃあね。お送りした曲は、先ほどお便りをご紹介した関正則さんからのリクエストで、ソニアが2000年に発表したダンスポップ、カンカンカンでした。暮らしの音。このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話、言葉、エピソードなどをお伝えしていきます。さて、今日は久々に童謡です。ご紹介するのはキョウルナム、冬の木という曲です。長い冬の間、葉っぱが落ちてしまった木々はちょっと寂しく見えますよね。そんな冬の木を温かい情緒あるメロディーに乗せて歌った童謡です。まずは曲をお聴きください。
Now
こんな曲でした。ではいつものように歌詞を一行ずつ見ていきましょう。ナムヤナムヤ今日ナムヤ、キヨキヨ冬のキヨ、ヌンサイヌンダレウェロイソソ、雪の積もった日陰に一人ぼっち、アムドチャチアヌンチュンキョウル、誰も訪ねてこない寒い冬を、パランタラフィパランマンプルゴイ、風に合わせて口笛を吹いているのかい？ぴょんせんうるさらばどぬるはんじゃり、生涯ずっと同じ場所で生きて、のーるんせさんげきどぱらんけ、広い世界の話も風から聞いて、
ゴッピードンポンニョルンセンガカミョンソ、
花の咲く春や夏を思いながら、木を口笛を吹いているんだね、というこのような内容の歌でした。はい、こちらはですね、もともとは児童文学家のイー・ウォンツさんが1957年に書いた詩に、作曲家のチョン・セムンが曲をつけて童謡として発表したものです。それ以来、今日まで小学校の音楽の教科書にずっと掲載されて、愛されて歌われ続けている曲なんです。歌詞では、けなげな冬の木に試練の時間の中でも夢を失わずに春を待っている姿を重ねているようです。雪の積もった日陰で一人ぼっちで立ち続けて、自分の知らない世界の話を風から聞いて、新しい春の希望を胸に口笛を吹きながらじっと立ってる、この姿はまさに厳しい環境でも地道に強く生きる人々の姿を歌っているような歌なんです。作詞をされたイー・ウォンスさんは、各詩や童話に厳しい中でもたくましく生きる子どもたちや庶民にたくさん目を向けた作品が多いということです。イー・ウォンスさんはあの有名な童謡コヒャンエポン、故郷の春の作者でもあります。そんな意味を思い浮かべながら、もう一度聞いてみましょう。
Oh,
なんかね、韓国の童謡らしいこの三拍子のゆったりした曲調、とっても耳に優しい曲ですよね。ひときわ寒さが厳しかった今年の冬ももう終わりに近づいて、そろそろ春の調べが聞こえてきそうです。というわけで、今日は童謡冬の木キョウルナム、こちらをご紹介しました。こちらは福岡県の松尾純一さんからのリクエストで、ユンスヒョンの村人女、お客さんが来るでした。松尾さんからのメッセージです。いつも明るくて気取っていないユンスヒョンさんの歌をよく聞いていました。私はこの歌詞の村人、お客さんのことをなんとスニン、お坊さんと最近までずっと勘違いしていました。道理でお坊さんをどうしてそこまで歓迎するのか意味がおかしいなと思っていました。スニンとソンニン、発音が似てますよね、とのことです。確かに勘違いしちゃいそうですね。
とっておき韓国ノート、今さら聞けない韓国入門。韓国に長らく滞在され、現在福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授でいらっしゃる緒方義弘さんが、韓国社会のどんな疑問にもお答えします。ということで、緒方先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速ですが、ご質問いきたいと思います。
はい
はいはい、福島県ののり太郎さんからのご質問です。昨年日本国内では安倍元総理大臣の突然の死去により、旧統一教会問題が国会内で大荒れになりました。これについて韓国内ではどのように伝えられていたでしょうか、という、はい、ご質問です。
はい、はい、
もうね、去年の一番といいますか、はい、日本での一番大きな出来事とも言えるんじゃないでしょうかね。はい、
はい、うん、やはりあの安倍晋三元総理がね、殺害されたということで、うん、韓国でも非常に大きく、取り上げられました。
はい、
でその、まあ、殺害犯人のですね、山上、容疑者になるわけですけれども、うん、まあ、その動機というされるところで、うん、安倍元総理と旧統一教会との密接な関係というのがこうクローズアップされたということになるんですね。
ですね。
うん、で、この旧統一教会、今世界平和統一家庭連合というふうに、名称を変えているわけですけれども、
はい、
まあ、あの私たちぐらいの世代ね、若い人とかは知らないかもしれないですけども、やっぱり統一教会っていうといろいろこう社会的に問題視されてですね、
うん、
こう、まあ、記憶にある人も多いとは思うんですけども、今名前を変えていると、まあ、そのこと自体もですね、いろいろこう問題視されて、ニュースなんかでも取り上げられているのは皆さんご存知かとは思うんですけれども、
はい、
この、まあ、旧統一教会はもともと1950年代にですね、韓国の、ムン・ソンミョンという人物がですね、うん、創設をした宗教になります。
うんうん、
でこのムン・ソンミョンさんが亡くなった後はですね、その後継をめぐっていろいろ分裂をしているというふうに言われていて、うんうん、まあ、子供がですね、まあ、何人かたくさんいるんですけども、
うんうん、
まあ、今はですね、妻のハン・ハクチャという方、うん、がですね第2代の教祖として、いるということになります。
はい、
で韓国ではですね、統一教会というよりも統一教、トンイル教というふうにしてですね、うん、知られていて、
そうですね、
ただあの、まあ、キリスト教ではあるんですけども、どうもキリスト教のこう、中ではですね、異端扱いをされているというふうに聞いています。
うんうん、
ただ一般的にはどうかというとですね、宗教団体という認識っていうのはあんまりこう強くなくてですね、うん、企業体としての方がよく知られてるんじゃないかと思います。
企業体、
はい、まあ、企業、まあ、会社としてはですね、あのトンイルとか、
うん、
イルファーという、ね、会社とか、
うんうん、
イルサン、海洋産業、ソノン建設、なんていうふうにしてですね、関連のこう会社がたくさんあるんですね。
うん、
特にイルファに関しては麦コーラ、メッコールという、ね、商品なんかが有名だったり、でそれ以外にはですね、あんま知られていなかったり、知ってる人は知ってるけどそんなに、意識してなかったりというようなところでは、まあ、教育の、世界でですね、孫文大学と、その文孫明のですね、こう名前の文字を取ってるんだと思うんですけれども、孫文大学というところが、あります、外国からの留学生が非常に多いということでですね、有名なんですけども、やはりその信者の方々がたくさん海外からも来ているという、大学のようです、それから、まあ、チョンシン国際中学校高校とか、ソンノハ芸術中学高校、ソンジョン中学とか、まあ、そういった結構ですね、まあ、名門というか、知ってる人は知っているこう芸術高校とかね、そういう特殊な、学校ですね、が特殊な能力を持っている生徒たちが集まる学校としてですね、まあ、普通の学校として認識されている、というところがあります。でアメリカにも大学を持っていたりとか、そういうようなところがありまして、やはり教育界にもかなりですね、こう学校教育をですね、を手掛けているということが分かると思います、それからメディア出版でいくとですね、世界日報、ね、セゲイ日報という新聞社ですけれども、まあ、こちらなんかはもう韓国でも普通の
そうですね、
メディアの一つとしてですね認識されていて、まあ、実際記者さんたちも必ずしも信者ではないという話を聞きますし、まあ、紙面を見てもですね特別その宣伝をしていたりとかそういうことは、ないようですので、まあ、一般紙という認識の方が、強いんだろうなという気がします。それからアメリカではですねワシントンタイムズとか、まあ、ちょっと名前がワシントンポストとかとね、勘違いして、こう感じる思ってしまう人も多いようなんですけども、まあ、いずれにしてもそういったメディアを持ってるわけですね。
ニューヨークタイムズとワシントンポストがこうこんがらがっちゃいそうですね。
そうなるとそういうふうにこう、まあまあ、ワシントンタイムズもそれなりの、ね、メディアですから、まあ、やはりそれなりにこうなんていうんですかね影響力は持ってるんだろうと思うんですね。それから、まあ、中南米とか中東にもですね進出していますし、文化芸術に結構こう力を入れていてですね先ほどの高校とか中学校とかもそうなんですけれども、それ以外にリトルエンジェルス芸術団とか、ユニバーサルバレエ団なんていうふうにしてですね、結構韓国の文化を、海外に知らしめるような、活動をしている、子どもたちの芸術団とかなんですけども、まあ、国連の舞台で講演をしたりとかですね結構まあ、普通のと言ったらおかしいんですけれども、韓国のを代表する、こう芸術、チームというような形で認識されていたりします、
なるほど。かなり活動範囲が広いんですね、
統一教会。広いですね、なので、まあ、宗教活動っていう認識をあんまりしていない人の方がむしろ多分多くてですね普通にこうある、まあ、芸術とか教育とか企業活動の一つとして見られているところがあるんだろうと思うんですが、と言ってもやはり宗教団体ですから、こう京畿道のですねカピョンというところに聖地がありまして、そこにはですねやはり、まあ、非常に大きな御殿がですねこう建てられているんですね、で、まあ、カピョンというところはまあ郊外ソウル市から結構ちょっとで、ね、行かないといけない郊外にありますので、まあ、その地域なんかはその統一教があることでこう、経済が持っているようなところも、一部あるんだろうと思うんですけれども、である日本人信者、日本の信者の方は結構多いんですけれども、ある日本人信者の方が言ってるにはですね、まあ、金集めをしている日本の統一教会は間違っているなんていうふうに、こう言っていてですね、まあ、韓国の統一教会とは違うんだというふうに考えている信者の方も結構いるようなんですね。で、私も今までこう結構こう知り合いにですね、統一教の方いたりしたんですけれども、まあ、合同結婚式というのが日本では非常にこう注目過去にされましたけれども、その合同結婚式によってですね韓国に住んでいる、まあ、特に日本出身の女性が多いようなんですが、 統一教のところ ではですね、天国に行くと韓国語がまあ共通言語だというようなそういった認識もあるようで、まあ、韓国語に熟達している日本の方が結構多いんですね。韓国社会にこう生活しているので、言語の面でもですね、もう積極的に韓国語をマスターしていくと。で、子どもたちにも特別日本語を教えたりしていなかったりというような家庭もあるようですね。はい。で、まあ、どうも報道とかを見ているとですね、やはり植民地支配責任のために日本は罪深い国だと、うん、というようなことがですね、その宗教の中で教えられている、ということを聞いて少し腑に落ちたんですけれども、
うん、
まあ、ソウルの市内とかでですね、信者たち、特に日本の方たちがですね、うん、集まって謝罪の集会をするとかね、そういったことをですね、こう活動としてしているのはね、まあ、以前からあったりしたんですね。なかなかどういうモチベーションなんだろうなっていうのはね、私なんかも不思議に思っていたんですけども、結構な人数の方が集まってですね、そういったパフォーマンスというか、集会を開いたりというようなことがありました。
なるほど。
はい、
はい。
で、韓国メディアもですね、やはり関心はこの安倍総理の元総理の、ね、殺害ということで関心を持ってるんですけれども、
うん、
やはりこの最側近の、ね、井上義行、という方だったと思いますけれども、うん、ですとか、その他100人に及ぶ、ね、自民党議員との関係なんていうことがメディアでやはり取り上げられたり、
うん、
ということで、まあ、一方でその日本を罪深い国とする統一教と、
うん、
植民地支配に対して否定的な考えを持っている安倍、否定的というのは責任をですね、
うん、
について否定的な考えを持っている安倍、晋三がですね、
うん、
なぜ近かったのかというようなこう矛盾のようなところにこう関心が向いていたりとか、
うん、
というところがあります。
で、
まあ、背景にはやはり1960年代末のですね、国際勝共連合というものが結成されて、それが日本に進出して、安倍元総理のおじいさんにあたる岸信介とムン・ソンミョン、ね、創始者の間の親密な関係があって、そして反共を共有することでこうつながっていったと、いうようなことがですね、こう言われています。
反共というのは反共産主義ですね。
そうですね。そうです、そうです。はい。まさに韓国はね、北との関係において反共産主義というのが、まあ、非常に大きな意味を持ちますけれども、
うん、
やはり世界的に冷戦時代なんかではですね、大きな意味を持った、それが共通の価値認識になったんだろうということになるのかなと思います。
うーん、なるほどですね。ということで、今日はご質問にあった、まあ、旧統一教会問題がこちらでは韓国ではどんなふうに伝えられていたのかということで、まあ、日本とは少し認識の違う統一教、そしてその背景などについてお話をいただきました。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。さて、尾形先生、来週はいかがでしょうか。
はい、引き続き今更聞けない韓国入門、ということで、まあ、日本は2月、ね、受験シーズンですけれども、
うん、
韓国の、まあ、受験生、についてですね、少しお話ししたいと思います。
はい、韓国の受験について、受験生についてですね。
はい、
はい、ということで、とっておき韓国ノート、今更聞けない韓国入門宛てに皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。今週のこちらのコーナーはおすすめクッキングです。今日は寒い日にぴったりな熱々でピリ辛のキムチチゲです。チゲというのは鍋のことですね。キムチチゲというのは残り物のキムチを入れて煮込んだ鍋のことなんです。なので、まあ、具材によっていろんな種類がありますけれども、今日は簡単で美味しく作れるレシピをご紹介します。では材料です。豚肉、こちらはバラ肉とかですね、脂身のなるべくあるものがいいです。こちらを 120g、 そして米のとぎ汁2カップ、キムチ、こちらは酸っぱくなったものがいいですよ。こちらを 150g、 すりおろしにんにく大さじ1、ネギのみじん切り 30g、 唐辛子の粉大さじ2、醤油大さじ1、そしてあれば網の塩辛を小さじ1です。そして作り方です。 まず豚肉とキムチは食べやすい大きさに小さめに切っておきます。そして鍋に米のとぎ汁と豚肉を入れて火にかけます。沸騰したら中火にしてしばらくコトコトと煮ます。ここで豚肉の脂が溶け込むようにしっかり煮込むのがポイントです。次に鍋にカットしたキムチとニンニク、唐辛子の粉を入れて、醤油と網の塩辛を入れて味を整えます。網の塩辛を入れるとぐっと美味しくなるんですけれども、まあ手に入れるのが難しければ塩とかですね、あと旨味調味料を少し入れて代わりにしてください。ここで辛すぎたりですね、酸っぱすぎるなと感じた場合は隠し味に砂糖を小さじ半分ほど入れてみてください。ぐつぐつ煮込めば出来上がりです。はい、ポイントはですね、この肉の旨味を出すためにですね、最初にしっかり煮込むことなんです。そしてキムチは絶対に酸っぱいキムチがいいんです。これね、新しいサクサクのキムチよりは、なんかちょっと火が経っちゃったなという酸っぱくなったキムチを使うのがポイントなんですよね。これはぜひぜひこれで試してみてくださいね。もうこれさえ準備できれば、もうあとはね、鍋に放り込んでぐつぐつ煮るだけなので簡単です。ぜひ試してみてくださいね。ではそろそろお別れの時間です。クロージングの曲は昨年末初めてのソロアルバムインディゴを発表した BTS 防弾少年団のリーダーの RM の曲です。歌手のパクチユンさんとコラボした曲ナンバー2、こちらはもう振り返らないでというフレーズが印象的なんですが、過去を振り返らず人生の第2幕へと進もうという思いが込められているそうなんです。それでは RM with パクチユンの曲でナンバー2、こちらをお聴きいただきながら今週の金曜ステーションお別れです。お相手はナビことチョーミスでした。それではまた来週お会いしましょう。안녕히계세요.